お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
本日のインタビューのコーナーはメルボルン在住のサウンドエンジニア安西直宗さんをスタジオにお迎えしています。安西さんといえば SBS 日本語放送のリスナーの皆さんはミュージックファイルのコーナーでおなじみかと思います。毎回世界中の様々なジャンルの音楽を発見できるとても楽しいコーナーですけれども、普段から、まあね、お楽しみの皆さんもやっぱりこんなね、この素敵なコーナーを届けてくださっている安西さんのこともっと知りたいと思ってらっしゃったんではないかと思います。ということで本日は安西さんをゲストにお迎えしていろいろ聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、去年はミュージックビクトリアアウォーズで最優秀プロデューサーへのノミネート、おめでとうございます。
ありがとうございます。
安西さん、神奈川のご出身ということで、
はい、
はい、日本時代から作曲家、シンセサイザープログラマー、セッションキーボードプレイヤーとして、日本でもザ・ブームや坂田治さんなどとセッションを行ってきました。またスタジオ海林堂を開設するなど幅広いご活躍の後、2003年にメルボルンに拠点を移されています。こちらではエンジニアプロデューサーとしてミッシー・ヒギンス、The Teskey Brothers、Cash Savage and the Last Drinks など数多く手掛けて、アリアウォーズなど国内の大きな賞の受賞へと導いています。他にもサウスバイサウスウェストをはじめとする国内外の大規模フェスでのご活躍や、エフェクターの全知識をはじめとする著書も執筆されていたりと、もう本当にご紹介をしているだけでインタビューね、半分埋まっちゃいそうなんで、このあたりで割愛させていただきたいと思うんですが。いや、本当に、すごい、マルチにご活躍されてますよね。
いや、っていうか、いろいろやらないと食べていけないので。本当に。もう、必要に迫られて、生活上の必要に迫られて何でもやってるんですけど。
そんな、そんな。まあ、私たちね、やっぱり、普段から、この、サウンドエンジニアさんとして、安西さんのことは、はい、はい、おなじみですが、ま、もともとは、ミュージシャンとして、どちらかといえば、表舞台をメインにご活動されてたんですよね。
そうですね。日本にいるときは、はい、だから、ざっと20年間、ミュージシャンで食べてましたけど、
うん、はい。
まあ、エンジニア副業でね、はい、自宅スタジオでエンジニアもやるけど、はい、基本は自分はミュージシャン作曲家。メルボルン引っ越してきた時に、まあ、ミュージシャンとか作曲家っていうのは、うん、全然名前が知られてないとすぐには仕事にならないんですよ。で、まあ、神さんも子供もいるんで、すぐに金を稼ぐにはどうしようと思って、まあ、うん、ミュージシャンだとすぐにはお金にならないよねと。最初の時代は結構日本に出稼ぎに戻ってましたからね。そう、
ね、
当時まだ坂田治さんのツアーのディレクターとかやってましたから、戻ってレコーディングとか戻ってツアーとまた帰ってきてって、まあ、出稼ぎに行ってたんですけど、
うん、聞くところによると島次郎の音楽も作られてたんですか。
島次郎の音楽は未だに印税入ってきてます
すごい
一曲だけまだ使われてるらしいです。
はい、カラオケの、はい、ウェブサイトでもリストに上がってましたが、うん、たくさんの方が歌ったりされてるのかと。
それは知らなかった。
学生時代のはまた音楽とは全く違う社会学を勉強されていたそうで、しかも早稲田大学だったんですね。
それは紙の上ではね。紙の上だけのことだと思ってください。
そんな、そんな。
いや、基本的になんで僕が早稲田に行ったかっていうと、はい、ずっとだから15歳の頃からシンセサイザーやってて、うん、で大学でシンセサイザーの勉強しようと思って調べたら、うん、そんなもんどこでも教えてるとこが一個もなくて、それでとりあえずじゃあ音楽の盛んな大学ったら、まあ、はい、早稲田慶応とかでしょ。
早稲田の社会学で、うん、なおかつ音楽の、うん、でもご活躍されている方といえば、世紀末のデーモン閣下さん、多分年齢も同じくらいですよね。
小暮君はよく知ってるんです。
そうなんですか。
小暮君って言ったら怒られるね。一緒にバイトしてたりした頃なんで、
当時、
早稲田の生協で一緒にバイトしたこともあるんで、で、それ彼がね、はい、形になる前の話
だ。
そう、
まだ人間の姿の。
そう、ある日僕がやってたバンドが早慶バンド合戦っていうしょうもないイベントがあって、はい、大隈講堂で、はい、そこでやった時にゲスト ストのアーティストが世紀末だったんですよ。それで、なんかすっげえ塗りたくって人出てきたなと思って、後で聞いたら、あれ小暮だよ。え？って言って、なんか、変わったな当時の早稲田だから、彼らの一つ上か二つ上が、爆風スランプ、ね、サンプラザ中野さんのね、はい、あれがすごかった
です、ね、あ、そうなんです。小室さんも確か一時ちょっと世代変わるかと思うんです。
それは分かんないな。あとね、ジギーがいましたね。
あ、そうなんですか、うん、すごい。
ジギーは同じキャンパスでよく見かけたけど、友達ではなかったんですけど、知らなかったけど、よく見かけてました、
ね。学生時代から音楽の道に進もうというふうには考えられていたんですね。
うん、いや、あんまりそういうことちゃんと考えない人なんで、ものすごくいい加減な人生を歩んでますから。とりあえず、はい、サラリーマンには向いてないんだろうな俺はっていう、そういう意識はどっかに常にありましたよね。学生時代最後にやってたジャズ系のね、うん、フュージョン系のバンドで、当時ね、台東区にリバーサイドジャズフェスティバルとかっていうのがあって、うん、優勝するとね、マンリージャズフェスティバルに出演できますっていうのが、シドニーの。それで優勝したんで来たんですよ。
あ、そうなんですか。
それがオーストラリアとのつながりの最初で、
わ、
そうで、その来るときに実はワーナーパイオニアのね、エンジニアのね、なんか入社試験受けてて、
うん、
面接日だったんですよで、ね、どっち取るうわーんって言って、まあ、会社っていうのは別に後でまた受けりゃいいだろうその時点でサラリーマンになる人生は蹴ってしまった
こちらのアーティストさんがあるインタビューで、はいはい、安西さんのね、レコーディングスタイルがすごく好きと話されてるのを拝見したんですね。
誰ですかそれ。
パンクバンドの方だって、クラムかな。
あ、クラムね。
はい、はいはい、
クラムはいいよね。
テイクを、その理由としてテイクをできるだけ少なくして、うんうん、もう本当にこうライブのように、その空間のエネルギーを収録してくれるんだというふうにお話をされていたのを見たんですよ。で、まあその、
そうですね、うん、
その場の空気をレコーディングするって本当に難しそうですが、やっぱりこちらもご自身がミュージシャンだったからこそ大切にされているものなんでしょうか。うん、
それはね、すごくその通りです。っていうのは、僕らがミュージシャンとしてやってた80年代、う
ん、はい、
これは日本も初めだけど世界中どこでもそうだと思うんですけど、うん、エンジニアが王様だったんですよね。
ほう、そうなんですか。うん、
なんか80年代のポップっていうかね、ヒットソングの音っていうのはもうとにかくエンジニアが作った音で、なんで未だに覚えてるのは、最初にやったレコーディングで、別に悪いエンジニアじゃないんですよ。後ですごい有名になった人なんだけど、スタジオでね、なんかスネアの音が今一つだなって言って、ドラマをずっとスタジオに入れて、ずっとスネア叩かさせてタンタン、ちょっと違うな、ちょっとチューニング変えてみたいとか、ちょっと前回わーって2時間か3時間やったって、やっぱりそのスネアが良くないね、違うスネアにしなさいって、なんかね、
でも
そういう時代だったんですよ。で、それはもちろんスネアの音はいい方はいいんだけど、で僕らミュージシャンからすると、でも そこまでこだわり、なんかちょっとこう気分が乗ってるうちに録音したいじゃんっていうね、そういうのあるでしょ。う
ん、お好きなジャンルっていうのはあるんですか。
特にないんですけど、
うん、
最初にビートルズで始まってずっとロックの人なんで、まああえて言えばロックかな。でも別に関係ないですけどね、ヒップホップのアーティストも仕事するし、
うん、
ちょっとメタルのこうエクスペリメンタルな人たち、結構日本に多いんですけど、そういう人たちは結構交流あるんで、
はい、結構あれですよね、シューゲンサーであったり、そのノイズであったり、うん、少しメタルのジャンルともオーバーラップするようなアーティストさんたちもたくさん手掛けてらっしゃいますもんね。
メルボルンにね、来た頃、はい、来る前にまず僕はずっと日本で、はい、ノイズエクスペリメンタルのユニットをやってて、
あ、そうなんですか。
それでこっちに来た時に、うん、実はそういうアーティストが山ほどメルボルンに当時いて、それが実はメルボルンで一番人気があるジャンルだったの。
当時2003年ぐら
いものすごい、だから当時まだインターネットなくて、まあなくてっていうか、メールぐらいしかなくて、
は
い、で、ビートマガジンっていうストリートペーパーと、インプラスっていうストリートペーパーと、あとはまあ PBS トリプル R っていうコミュニティラジオ、はい、が全てだったんだけど、そこで一番注目、毎週注目されるジャンルの一つがノイズエクスペリメンタル、インストゥルメンタルみたいな時代だったんですよ。
はあ、
で 当時僕はこっちに来る前にかみさんの弟がメルボルンでインディー CD 屋さんみたいなことやってて、
うん、
そのつてでメルボルンのそういうあのポストロックインストゥメンタルのバンドのローラっていうバンドがデビューしたんだけど、
うん、
あの人気が出てきたんだけどデビュー版は自分たちで焼いた CDR で全然音悪いからマスタリングしてくれないかってまだ僕が東京にいた時にね頼まれてそれをやってあげたらでしかもなんか一曲ボーナストラック入れてほしいんでまだミックスされてないのがあるから送るからそれボーナストラックになんか作ってよって言われてそれをなんか超エクスペリメンタルなもう趣味でやってそしたらその1ヶ月ぐらい後にねなんか連絡が来てなんかこっちのラジオ局であのボーナストラックたくさんかかってるよって言われてそれ冗談だろって言ったらなんか本当になんか PBS とトリプル R のオンエアのリストを送ってきて、うん、あ本当にかかってるなと思ってそれで、それがでも最初のねメルボルンに興味を持ったきっかけですよ。
そうなんですね、
うん、こういうことやっててもかかるんだ、はい、でだからそれでこっち来てからそのバンドのプロデューサーとして始めたんですよ。
こちらで携わったアーティストさんたちもすごく、うん、たくさんのアーティストさんたちと一緒にお仕事を今までされてきたと思うんですが、うんはい、中でもこう思い出深いアーティストさんのお話などあれば教えていただけますか。
まあたくさんありすぎてどれにしましょうって話なんですけどね、はい、まあさっき言ったそのローラの最初のシングルがね、
うん、
シングルオブザイヤーになったっていうのは僕としてはもうその時点で目から鱗でそれは未だにものすごい印象残ってますよね、
うん、
だから ここでやっていけるかもしれないなと思ったのはその時点だよね、
うん
うん、あとまあ衝撃的だったのは日本人としてラバウル行ったことかな。第二次大戦の時にゼロ戦の基地があったところです、
はい、あそうなんですね。
パパニューギニアの島です。
おー、うん、
だから日本人の文化がまだたくさん残ってるところなんですけど。
そうなんですね。
僕の友達であの、まあ、こっちの大変有名な作曲家でねデビッド・ブライディっていう人がいるんですけど彼がずっとそういったアイランダーの、ね、音楽とかアボリジニの音楽とかっていうのをずっとやってる人で自分のレベルで、でラバウルとかそのパパニューギニアの伝統的な音楽とかお祭りのフィルムと音楽を集めてそれをインスタレーションであの博物館とかでインストゥールしてやるっていうプロジェクトを一緒にやって、うん、でそれはまあ大成功だったんですけどこれはラバウルの人たちのために作ったのにまだ向こうでやれてないと。でもラバウルって未だに小さい村みたいなところでそんな展示できるような場所ないわけですよ、
うん、
なんでスピーカーと映写機を持ってってトラックに積んでジャングル回ったのねこれはものすごい体験だった。
はあ、うん、すごい。
いろんな当時のな 年上の方からいろんな日本の話でも聞いたし、
うん、
そうでなんかである時村の奥の方でそういうの映写機で映してたらなんか見てたねなんか年配の女性がねもう涙流してるね見てる時ね。で、
は
あ、あそっかこういうこれが本当になんか音楽制作みたいなことやってる本当の意味ってのはこれなんだよな。
これからその日本とオーストラリア、うん、それぞれの音楽シーンがどんな風に成長していったり、うん、またどんな風に交わっていってほしいなんていうビジョンはありますか。
なんかもっとだからねあの日本の方があの海外のアーティストのことを取り上げてくれるようになるとだいたいイコールになると思うんですよ。今日本のアーティストがオーストラリアに来るのは前にも比べて全然簡単になりました。
はあ、そうなんですね。
あの日本人であるいはオーストラリア人だけど日本の音楽が好きでっていう人で、うん、日本のアーティストをこっちに呼んでくれてる人がどんどん増えてるから、
うん、
呼ぶ方はね、
うん、
なんとかなってるんだけど日本に連れてく方は大変なんですよ。絶対赤字になっちゃうから、
うん
そ
うう
ん、でもそれでも頑張ってやってるんだけど、うん、そこのなんかこうバランスがねあまりにもこう、うん、輸入超過ね今オーストラリアにねだからオーストラリアからすると輸入超過なので日本にアーティスト輸出したいんだけど日本の方がそういうのをできる状態にまだなりきってないっていう、ね、
なるほど、
うん、そうそうそう、
うんはい、では最後の質問となりますが、はい、安西さんの今後の夢があれば聞かせてください。
夢ですか夢ねもうジジイですからね
そうです
いやまあやっとでもこれで他のアーティストのための仕事が落ち着いてきたらまあ 少し自分の音楽をまた作りたいなと思ってますし、まあ、そういうプランも少し動いてるんですけど、なかなかすぐにはいかないかもしれないですけどね、それがまあ一番やりたいことでしょうね、
はい、楽しみです、はいはい、ということで今日は SBS 日本語放送ミュージックファイルでおなじみのサウンドエンジニア安西直宗さんからお話をお聞かせいただきました。安西さんのコーナーミュージックファイルはポッドキャストとしてもお楽しみいただけます。sbs.com.au/japanese からお楽しみください。安西さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。